Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。9月になって、残暑まだ厳しいと思いますけれども、コロナがね今どうなってるかなちょっとね、わかんないんですけれども第2波、ピークになってなければいいんですけれどね。今日はね今実はここに美味しいコーヒーを今飲みながらね収録を始めるんですけれども、今日はね湯屋ローストの、藤井優也さんにゲストに お招きしております。Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。今ねいい香りがねしてどっかのねカフェに来てるようなね雰囲気でね、収録が始まったんですけれども、先ほど、言いましたように今日はコーヒーガイド地下ロースター、ユアローストの藤井優也さんがゲストです。自己紹介お願いします。
はいこんばんは、コーヒーガイド地下ロースター藤井優也と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あ、屋号が湯屋ローストですね。
あ、湯屋ロースト
はい
はいですね。すいませんちょっと間違えたかな。はいで、
はい、
実はね僕まだ会うの2回目で、
はい、
この間ねあれ袋町になるのかな広島の袋町、
三河町なんですかね。の3丁目になるら
しい
です
ね、はい、キロというホテルの1階に、
はい、
シカネリキッドスタンドっていう、
はい、
なんていうのかなあれなんて言えばいいのかなあれは
なかなか斬新ですね、うん、他に全国的にもないんですけど
ね。いろんなバリスタさんが日替わりで、
はい、
そこのコーヒーをね出してくれるっていうところで、うん、そこでコーヒーを飲ませてもらって飲みながらラジオに出てくださいって言って突撃したんですけどね。
そうですね、ありがとうございます、はい、
ということでね、はい、最近ねちょっと、はい、コーヒーシリーズということでは
い、
コーヒー のバリスタさんを呼んでコーヒーのあれこれをお伺いしてるんですけれども、はい、今日は第3弾、はい、
第3弾
ということで
ありがとうございます、
はい、まずね、はい、今どんな感じのお店になってるんですかね、
はい、ですね湯屋ローストとしてやっているのは個人の焙煎業になりまして、うん、お店っていうのを実際に、店舗は構えておらず、はい、焙煎をするスペースっていうのを作り、うん、業者さんの使うような焙煎機本格的なものを、うん、手元に置いて、僕は焙煎に専念してます、うん、で、まあ、焙煎っていうと聞き慣れない方も多いかもしれないんですけど、うん、コーヒーを、生豆で仕入れて、うん、焼く作業ですね、
うん、
で焼いたお豆を、お店さんなりに、供給していくような立場、うん、あとオンラインショップもありますので、うん、そちらから買っていただくこともできます。
最近自家焙煎をして、
はい、
そこのお店で、豆も売って、
うん、ありますね。
その横で、まあ、スタンドみたいな形でコーヒーを提供しているってお店がなんかすごい多いような気がするんですけども、
はい、
何かお店を持たないっていうのは何かこだわりとかがあるんですかね、
はい、そうですね。お店を持たない、うん、コーヒーをやり始めた頃は持ちたいなっていう思いが強かったんですけど、うん、だんだんこうコーヒーをやっていく中で焙煎業今のポジションっていうのが、うんまあ、一番こうしっくりくるなと思っていて、うん、お店をやるともちろんお客さんに最終的なこう味の感想を聞けたりとか、うん、自分の本当に伝えたいやり方入れ方とかで飲んでいただけるっていう利点はあると思うんですけど、うん、今の、スタイルでやっていくとこうまだちょっと広島を離れてまた戻ってきて2年ぐらい経つんですけど、
うん、
逆にいろんな、場所 お店さん、うん、とコラボをして、うん、こう僕自身実は広島のちょっと再発見をしているような感じがして、うん、まあ、広島も広いのでいろんなところでこう自然の中でコーヒーを入れたり、うん、お店さんにお邪魔して、コーヒー入れたりで、まあ、自分のこう一番の特徴だと思うんですけど、コーヒー農園で働いていた経験を生かして、うん、コーヒーってそもそもこうやって作られているんだよっていう、うん、ワークショップお話をしたりっていうことが、うん、できるので、例えばちょっと公民館に呼んでいただいたりとか、うん、そういった意味では、コーヒーと一口に言ってもいろんなこう伝え方、うん、知りたい人も入れ方飲み方だけじゃなくて、こう食育的な意味で、うん、コーヒーってあそもそもこうやって作られてるんだなっていう発見を、うん、していただく。だから、まあ、コーヒーガイドっていう肩書きを選んだんですけど、そうですね、
うん、地下ロースターっていうのは何で
地下ロースターはですね、あの横文字で言うと、まあ、地下
アンダーグラウンド、
うん、アンダーグラウンドロースターでこう、うん、まあ、地上にたまに出ますって意味ですね。そう、出店します。
そういうことですね。
普段は地下って、まあ、家ですね、うん、家でローストしてます。ちょっとややこしいんで、アンダーグラウンド、アングラっていうと思うんですよ、うん、こう面白いカルチャーとか、うん、こうそういったものってこうアングラな文化っていうのはすごい昔から好きで、うん、そういう意味でこう地下ロースターっていうのを選んだっていうのがあります、
うん、はい、あのね、実はね、今ねここの前にねすごい珍しいものを置いてあるんですけれども、
はい、
あの写真はねFacebook の方にあげるんで、ぜひぜひそれを見ながら聞いていただければなと思うんですけれども、はい、2種類あってね、まずこっちの四角い方はこれはね、はい、何なんですかね、これ
は僕コーヒーケースと呼んでいるんですけれども、うん、コーヒーの木枠、コーヒーの木から作った木枠の中に、うん、コーヒーチェリー、パーチメント、うん、グリーンビーンズと呼ばれる、うん、3つのものを並べています、うん、これは生産国ではもうかなり一般的な風景というか、うん、当たり前のものですね、コーヒーがもともとコーヒーチェリーという原料から始まるんだよ、うん、っていうことを、お話ししたりするのに実物があった方が手っ取り早いので、
ね、さっきちょっと話してたんですけど、あの、はい、豆っていうので、はい、コーヒー豆って呼んでるんで、はい、みんな豆と思ってるんですけど、はい、違うんですよね。
違いますね、うん、種ですね。
種なんですよね、チェリーの種
ってい
うのはね、はい、でここにね、あのさっき言われた非常に珍しいっていうのが、うん、そのチェリーの種ってね、
はい、
なんか殻にくるまれてて、はい、その中に2つ入ってて、
はい、
その分かれる前のがあるんですよね、ここに。
そうですね、
あの普段こうね、まあ、あの生豆も売ってるとこはあるんですけど、
あります、ね、はい、
もう分かれて2つに分かれてる状態で、うん、まあ、ローストしたのが元気が残ってるとは思うんですけど、はい、そういうのしか多分見たことなくて、僕も初めて見て最初何だろうと思ったら、
うん、
あのですよね、
初めて見たら多分気づかないですね、うん、これがコーヒーだと。
これだから乾燥したらこうなるんですよね、
う
ん、
あ、そうです、乾燥済みのものですね、乾燥これは。
で、
う
ん、それを、煎るときにはもうこれを分かれた状態で入ってくるんですかね、はい、生豆としては。
あ、そうです、あの生豆の状態で生産国から消費国に渡ります、
うん、はい、だったらこの生産国っていうのはどこまでやるんですかね、そのチェリーを育てて、うん、
はい、
積んで。
そうですね、主に生産国側でも3段階ありまして、うん、農園、コーヒーチェリーを摘み取る仕事、うん、でその農園が摘み取ったチェリーを集めて乾燥させ、皮を剥いて乾燥させる、うん、ミルと呼ばれる工場、
うん、
で次がその乾燥させたものをさらに集めて、輸出する港、
うん、
なので農園、工場、港の3つ分かれますかね、うん、
で工場でじゃあ皮を剥いて、
はい、
そのある程度この生豆の状態まで持っていくと。
そうですね、ざっくり言うとそんな感じで分かれてい
く。そうそう、なんかよくコーヒーの麻の、はい、麻ですかね、あれ
麻袋、はい、
あれに入ってくるんですよね。
そうですね、
でもう一個あるのがね、この豆の色が、
はい、
うん、なんていうのかな、ココアじゃないな、なんか薄茶色から焦げ茶色みたいなのが、
はい、
30個ぐらい粒が並んでるんですけども、
はい、これは、コーヒーローストの、まあ、何て言うんだろうな、焙煎レベルを一目で見ていただけるようなものでして、うん、これは逆に生産国ではあんまり、まあ、コーヒー飲まれることはなかったりするので、うん、消費国側の方が一般的な、うん、ものかもしれないです、要はどれも全部コーヒーって呼べちゃうんですよね、うん、ただやっぱり嗜好品なのでコーヒーの中でもいろんな好き好きがあると思っていて、それをこう解説するのに役立つものですね、うん、はい、
これはね、ライト、シナモン、ミディアム、ハイ、うん、シティ、ファシリティ、フレンチ、
はい、
イタリアンですかね、
はいはい、あフルシティですね、
フルシティか、はいはい、フルシティ、イタリアン、よくねイタリアンとかフレンチとか聞いて、うん、僕は昔この銘柄っていうかついてるものを買って飲んでたんですけども、
はい、
こっちになるとなんていう表現すればいいんですかね、僕の表現でもう単純なんですけど苦いなんですけど、
ああもうそれで間違いないと思います、はい、もう焼けば焼くほど苦みが出てきますね、
だからあの今ね皆さんどっちが多いのかな、僕は今は最近は豆で買ってきて自分で引くのでこの豆の色は分かるんですけど、粉で買ってくるとなかなか分かんないですよね、
そうですね、
どういう状態の入れ何かな、入り方深入りなのか浅入りなのかっていうのがなかなかちょっと粉じゃ分かんないですよね、いいですねこういうのね、
ありがとうございます、
ね、ゆうやさんはその今のね焙煎こだわられてるっていうことなんですけども、もともと何かこう入り口っていうのはどういうところだったんですかね、はい、
あそうですね、もともとコーヒーを好き好んで飲むような、人間じゃなかった
んです、あそうなんですか、
はい、それこそこう大学から関西の方に行きまして、広島を離れてで、まあ、大学生活を始めた頃に、実はこう特にこれといってやりたいことがなかったんですよね、こうまあ、第一志望の大学も落ちて、その入った大学の第一志望の学部でもないような、で、まあ、なんとなく入ったようなところで、大学生活を始めた中でちょっと何か目標を立てないと、こうこのままずるずるとなんか楽してるようで、自分の人生大丈夫かなとか悩んだ時期があったんですよね、でその時期にそれがまあ2008年から2010年頃ですかね、で経営学部だったんですけれども、起業家の授業が面白くて、その中でも社会起業家っていう、こう養成の社会起業家養成講座みたいなのがあって、要は社会起業家ってこう社会貢献しながら自分のやりたいことも起業すると、で、まあ、自分のこう自己実現もしながら社会に貢献できるような仕事っていうのを何かするようなことですね、でそう考えたときにこう僕のやりたいことは何だろうな、そう まずそう社会起業家という生き方がかっこいいなと思ったり、そうなりたいなと漠然と思った中 でこう自分がものづくりが好きだったりこうカフェっていう空間自体が好きだったので、そういったものをやってみたいなと思って、で、まあ、社会貢献という意味ではコーヒーっていうのが結構世界の中でもこう産業従事者が多くて、コーヒーで生計を立てている方が日本の人口と同じぐらい世界にいらっしゃる、
そうなんですか、
はい、なので要はコーヒーで飯を食っている人が多いっていうことを知って、ということは、まあ、コーヒー産業がその中でも実はでもそんなにクリーンな産業ではないというか、生産者が、まあ、いつまでたってもこう自分たちで自立できないような環境にいらっしゃるということも知ったことで、なんかこうカフェをしながらコーヒー生産者に貢献できるような仕組みっていうのを考えながらこうできればなと、そういったお店をやりたいなみたいなのが最初の入り口だったんです、
でその時には何をから始められたんです、
本を読みました、ね、
あ本ですか、
でその本と出会った中、いろんな本と出会ったんですけど、美味しいコーヒーの経済論という本がありまして、それがちょうど僕が大学入った頃に出た本でして、それは京都大学の方が書かれた本でして、辻村教授という方ですね、実際に辻村さんにはその後お会いもして何度もこう産地も紹介してもらって、で 僕の恩師なんですけれども、この美味しいコーヒーの経済論ぜひ読んでいただければと思うんですけれども、まあ、生産者の暮らしぶり、あとこう立ち位置ですね、コーヒー産業の中 で、でどんなコーヒー産業として、将来像を描くべきか、フェアトレードのお話とかで、その後もそうですね、ちょうどその頃って例えば映画でいうと美味しいコーヒーの真実とかっていうドキュメンタリー映画があったりとか、結構こうコーヒーに関する資料っていうのは充実してた時期で、でこうなんとなくカフェを始めようかとなんか思った中 でコーヒーのこう魅力にハマるきっかけに、ちょっとなっていったのが本が一番で、あと大学生活は京都だったんですけど、京都ってカフェ多いんですよね、
あ聞きますね、そう聞きますね、
で、まあ、有名なコーヒー屋さんもあればこう下町なっぽいようなコーヒー屋さんもあったり、でいろんな人のこうコーヒー感をこう聞いたり見たりする中で、ちょっとなんかコーヒーってやっぱ面白いものだなって思うことがあって、そういった環境の中にいたのはでかいかなと思います、
さっきちょっとちらっと言ってましたけども、はい、農園もやってたっていう話なんですけど、
はい、
農園はいつ頃やってたんで、うん、働いてるんですか。
はい、大学生活僕7年半いたんですよ、で間3回休学して、いずれもコーヒー生産地を巡ったんですけど、
あ、そうなんですか。
その時のご縁で、卒業のタイミングでお声掛けいただいて、うん、東京都小笠原村父島という場所、
父島に、
はい、はい、父島に卒業後、就農して、そこにある、野瀬農園さんっていう農園があって、そこはコーヒー園とあと、まあ、マンゴーとか、いろんなこう熱帯作物をやってるんですけど、で特にコーヒーには力を入れていて、観光客さんに園内をガイドする仕事があるんですけど、そこをちょっとやらないかと声かけていただいて、実際にそのガイドの仕事を2年間やらせていただきました。
あ、その農園の中のガイド。
そうですね。
だから生産 の, その何コーヒー豆を作ったりとかいうのじゃなくて、
ああ、その仕事もします。
あ、両方してたってことですね、
はい、はあ、コーヒー農園のもうど真ん中に寮があったんで、うん、コーヒーの木に囲まれて生活してた感じ。
ちなみにそこのコーヒーって言って、はい、そんなにたくさん量取れないですよね。
取れないですね。
だから日本じゃそんな流通しないんですよね、きっと。
しないですね、残念ながら。
特別なとこでしか飲めないような、
うん、そうです、はい、とても美味しいです。
あ、そうですか。
機会あればぜ
ひ。なかなかね、日本じゃコーヒーね、豆を生産してるって聞かないんで、うん、豆じゃないね、チェリーですね、チェリー。
あ、コーヒーチェリー、はい、
うん、まあ、そういう経験があって、
はい、
で、その後、
そうですね、2年経って、まあ、そもそも大学卒業した頃からそうだな、農園に行くとは思ってなかったんですけど、うん、こう間休学して生産地を巡った時に思ったのが、うん、こう時期なんだろうな、こうタイミングタイミングでその場所に入れたんですけど、うん、やっぱりコーヒーの木って生き物、うん、植物ですよね、うん、なのでちゃんとしたサイクルを見たいなと思った、はい、なので同じ場所に、まあ、1年間はいたいなと、うん、漠然と思っていて、うん、ちょっと行っただけで、ね、あのコーヒーのことを全部知ったような気になってしまう自分も怖くて、うん、でそんなことを考えてた矢先にこう長期で働かせていただける野瀬農園さんという、うん、まあ、存在があったので、あ、であれば、サイクルが見れるということで、うん、ちょうどまあ2年経った頃ですね、うん、自分が植えたコーヒーの木苗木も花を咲かせるのを見れたし、うん、なんかこう一通り生産事情を知れたというか体感できたので、うん、納得できた感じで広島に戻ってきたのが2年前ぐらいですかね、うん、
でそこから自家焙煎を、
そこからそうです、ね、
自家焙煎というか焙煎を始
めた。焙煎はずっと趣味でやってたんですよ、ちっちゃい道具とか小道具で、でそうだな、あの焙煎業っていうのを本格的にやる中でやっぱり、うん、一度にたくさんの量を焼くことがやっぱり必須ですね、うん、なので、業務用の大きな焙煎機を、買ったのが2019年、ちょうど
最近ですね。
そうですね、1年半前ぐらいです、でその時にゆうやローストの屋号も立ち上げて、うん、オンラインショップも作って、うん、本格的にこうポップアップとかイベントに出店のお願いをさせていただいて、うんうん、っていうことも、うん、しましたね、うん、はい、そんな感じです、ね、はい、
ちなみにですけど、はい、さっき今ね飲ませてもらってるコーヒーは、
はい、
あのお豆ってどこの産地なんですか。
これはペルーのパフロ農園さんというところでして、ですね、ペルーって南米のまあちっちゃい国ですね、うんうんうん、
で銘柄でいうと何、どういう、はい、ものなんです。
あ、銘柄でいうと特に多分耳なじみのある言葉で言うと割と焙煎レベルが中深入りで、うん、さっきおっしゃってたフルシティとかあたりが、うん、飲み慣れてる焙煎レベル、うん、多分でも聞き慣れてる産地ではないと思うんですよね、うんうん、でも僕これ好きな理由はやっぱりこう単純に美味しいんですけど、 あと生産地事情としてペルーって、うん、結構高地で環境的にコーヒーの木にとって理想的な、うん、ジャングルに近い、うん、原生林の栽培のところが多くて、このパフロ農園さんもそうなんですけれども、うんうん、コーヒーの生産現場ってこう大規模なプランテーションがあったり、うん、こう小規模な家族経営の農園とかいろいろある中で、こうやっぱり昔からやってらっしゃる農園さんとかが伝統的な栽培方法を守りながらやっている、そういうところの方が僕は好きなので、うん、そういうのを選んで、うん、
今ね、はい、多分ラジオ聞いてる人はねんと思ったかもしれないんですけど、はい、日本だとね、
はい、
生産者が分かるようなって農協で売ってますけど、
はい、
豆も実はそれが一番いいんですよね、その生産者が、
はい、
よく僕らが見るのは、まあ、原産地だけで、
はい、
コロンビアとかケニアみたいな感じで、
はいは
い、
うん、
何買ってきて飲むんだけども、
はい、
その あのだけゆうやさんがこう仕入れてるのはもう生産者まで分かってるところの豆を、
そうですね、
買ってきて労組してるということなんですね、
は
い、
そうです。一番のこだわりはやっぱりできるだけ情報が豊かなコーヒーを選ぶようにしています。もちろん味も大事なんですけれども、そうですね、人の顔が想像できる、生産者さんの顔が想像できるコーヒーってやっぱりいい。
現地まで買い付けに行かれるんです？
行ったこともありますけど、ほぼ、まあ、そうです、専門商社さんから直接こう、お願いさせていただくことが多いですね。
最近ってそういうのって多いんですかね、その。
そうですね、よくダイレクトトレードとかって言ってこう、ね、直接買い付けたりすることが多いみたいですね。
なんか、はい、いいですね、何々農園のコーヒーとか言って飲むのがね。そうですね、
本当にこう国の名前だけじゃなくて、産地とか品種とかで、まあ、味わいは変わってくるので、それこそさっき紹介したこの焙煎レベルでも味わいって本当に大きく変わってくるので、まあ、そういった一つ一つのこう産地焙煎レベルなど入れ方、いろんなことの掛け算だと思うので、何か一つこう欠けているとやっぱりちょっと物足りなく感じるかもしれないですし、そういったところで僕は焙煎師として、このコーヒーはこういうコーヒーですよっていう情報をたくさんこう提示してあげられる存在でありたいなと思っております。はい、
すごいなと思って
あ
のね、ちょっとねこの辺でちょっとだけ音楽挟んで、あのもう少しお話を伺いたいと思います。
はい、はい、
本日のゲストはユアロースト藤井裕也さんにお越しいただいております。はい、ということで、いろんな、ね、こだわりを今お聞きしたんですけれども、はい、いろんな、ね、そのコーヒーさっき言われたように、まあ、あの焙煎度合いとか、そのどうやって入れるのか、ドリップなのか、
はい、
プレスなのか、
はい、
いろいろあったりとか、まあ、その産地にこだわるのか、まあ、いろいろとあると思うんですけども、
はい、
まあ、ちょっと繰り返しになるかもしれないですけども、一番こだわってるっていうのはどこになるんですかね。
はいはい、こだわっているのは、焙煎レベルっていうのが、結構さまざまだよっていうところでして、一般的にチューブ化入りのコーヒーっていうのがコーヒーらしい苦味とかバランスがいいって言われるんですけれども、実はもっと浅入りの方が豊かな酸味を感じられたりとかもするので、こう固定観念、例えば日本だと三大銘柄モカ、ブルーマウンテン、キリマンジャロっていうのがあるんですけれども、そういったこう、まあ、もちろん美味しい銘柄ではあると思うんですけど、もっとたくさんいろんな産地があるので、ちょっとこれ一つって言われるとちょっと難しいんですけど、一応僕は個人焙煎として、あの焙煎した日付は必ず書いてます。で畑からいつ野菜引っこ抜いたかみたいな感じで、コーヒーも生鮮食品なので、これはいつ焼いたよっていうのを教えてあげることは、まあ、一つの品質の大事な証だと思うので、
目安としてどれぐらいで消費すを推奨してます？
はい、そうですね、僕は豆の状態でお渡しするので、その方が保存が長いです。で1ヶ月以内をおすすめしてまして、で、まあ、3ヶ月ぐらいであれば、まあ、保存環境によってはまだキープできる、品質キープできるかなと思ってます。はい、
なかなかね、お店を持たれてないということ で、
はい、
飲むチャンスがないと思うんだけども、はい、どういうような飲み方を、
はい、
あのね、豆を買った人にはしてもらいたいと。
飲み方、そうですね、
どういう人に買ってもらいたいと、この、
はい、
この豆を。
そうですね、コーヒーを飲む時間をこうなんとなくながらで飲む方も多いと思うんですけれども、そうですね、できればそういったものではなくて、こう一つ一つのこう、まあ、情報を読み取ることは難しいと思うんですけれども、まあ、なんとなくコーヒーの生産者さんの顔を思い浮かべたり、現地の風景を思い浮かべたり、ちょっとこう本当にこう一つのスイッチになる時間だと思うんで、コーヒータイムっていうのは、そういった時間として大切にしていただけたらいいなと思っていますね。 はい、
だから情報もたくさんお渡し、
そうですね、
情報それ今ちょっとそういえばその写真ってその、はい、それは生産者さんなんです。あ、
これは生産者の収穫風景ですね。
そう、そういうのもなんか一緒にじゃあ見せてあげたりとか、
あ、できればまあそうですね、
お渡しするといいですよね。
うん、そうですね、まあコーヒー入れ方飲み方は特に指定するつもりはなくて、うん、さっき言ったように新鮮なコーヒーは、うん、まあ、どう入れても美味しいみたいなところは、うん、ちょっと乱暴な言い方かもしれないですけど、うん、あると思っていて、
だから美味しくコーヒー飲もうと思ったら、はい、あのできれば豆の状態で新鮮なものを購入して、
はいはい、
で入れる時間も大切にして、は
い、そうですね、
じっくりと癒されながらというかリラックスしながら、はい、飲んでほしいっていうことになるんですかね。
そうです、はい、
僕ね、もともとはね、インスタントコーヒーばっか飲んでて、
はい、
数年ぐらい前からちょっと入れようかなと思って粉で買ってくるようになってドリップするようになって、
はいはい、
でここ半年ぐらいなんですよ、豆で買ってくるようになったのが。
あ、そうなんですね。
やっぱだんだんだんだんとこうなんかこうね、
はい、
はまり込んじゃってて今、
はい、
どっぷりとね、やっぱし違いますよね、その最初からこう、うん、ローストからやればまあ一番ね、はい、いいのかもしれないんだけど、そこはちょっと僕飛ばして、うん、
はい、
その焙煎したての豆をなるべく消費できるように、はい、まあ、いつも200か300ずつぐらいしか買わなくて、まあ、2週間以内ぐらいに消費できるぐらいだけ買って家で入れてるんですけど、
はい、
やっぱもうそれやりだしたら他の飲み方ができなくなって、
うん、
で外で飲むのも喫茶店のコーヒーよりはちょっとと思うので、やっぱちゃんとスペシャリティコーヒーでちゃんと焙煎してくれてる店で飲むように なりましたね。
あ、うん、なるほどいいですね、うん、はい、
ゆうやさんはね、じゃあこの今のスタイルで今後広島でどんな存在に目指しておられます
か。はい、僕は、うん、そう、やっぱり肩書きがオリジナリティが自分であると思っていて、コーヒーガイド、うん、本当にコーヒー農園をガイドする仕事をしていたっていうのもあるんですけど、もともとコーヒーをやり始めた時と考え方は基本的に一緒で、コーヒー産業全体を知りたいなと、
うん、
産業従事者一人一人追っかけるのは無理だけれども、うん、できるだけ俯瞰的にコーヒー生産国の知識と消費国の知識のギャップを埋めるとか、いろんな人の存在を知っていただきたい、うん、なので、コーヒーの飲む人だけじゃなくてコーヒーを取り扱うお店さんとかに対しても積極的にこう、うん、ワークショップは、うん、知っていきたいなと思ってます。
不定期でやられてるんですよね、ブロン、ブロ、あ、ブ、あ、大丈夫かな、
あ、これ分岐路って
言います。分岐路っていう名前のワークショップをやられてるんですよね。そう、
これが一番今力を入れているものですね、
うんうんうん、僕もねちょっとね、はい、今週末にあるということなんでね、行ってみようかなと思ってます。
はい
はい、そうするとね、いろんな生産者のところからね、いろんな、
そうですね、
知れるので、
あとは歴史ですかね、
うんうん、ですね、
うん、
あとねちょっとね最後時間がねあまりなくなってきたん で、
そうです、
どんなところで、はいはい、このゆらさんと出会えるのか、
はい、
その情報のきっかけになるの、
あ、分かりました、
どういうのところですかね。
そうですね、不定期に、地上に出ます、うん、で SNS、Facebook、Instagram で情報発信細かくさせていただいてまして、うん、出店としては先ほど紹介したホテルキロ広島さんが一番多いですね、うんうん、あとは、定期的にやっているイベントが、毎月第2日曜日にやっている焚き火ローストを、うん、自分で焙煎して飲んでいただく企画ですね、うんうん、あとは分岐路も不定期でやっております、
うん、だって、はい、検索はユアローストで検索するといろんなところヒットしますかね、は
い、そうですね、ユアローストで検索していただくと、
ユアローストで Facebook もインスタも、
はい、
検索して見て、
あと、そうですね、ホームページがあるので、オンラインショップもあるので、うん、よかったらご利用ください、う
ん、はい、僕のね、この番組宣伝のね Facebook にも情報を貼っつけとこうと思うので、
はい、
ぜひぜひ皆さん検索して、
はい、
キロに走っていって、はい、飲んでもらって、
はい、
ワークショップも行ってもらって、いろんな、ね、形で、ね、関わっていただければなと思います、
はい、ありがとうございます。9月10月、はい、秋の季節コーヒーのイベントも多いんですけども、はい、今回ちょっとコロナの事情でどうなるかわからないんですけど、はい、できるだけ皆さんとお会いできればなと思います、うん、
はいはい、皆さんぜひ行ってください、はい、
ありがとうございます。
今日はね、いろいろ深い話をどうもありがとうございました、
はい、あ、こちらこそありがとうございます、はい、
それでは皆さん来週もお耳にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。